的場チャンネル。
的場チャンネルは人間なりたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは前半に引き続き人作家の川上直子さんにお越しいただいてます。川上さん、後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。建築もね、DIY、自分で、もう最近はまあそれこそまあネットとかで自分でもうなんか壁塗ったりなんか
あ
り、そういうのこう
動画とかでも
動画だったりとかなんかでしょ。なんかあれはまあいろんな意味で面白いなと思うな。それをこう配信する楽しみも自分でもあるだろうし、あとは別に自分とか自分が住むものをいじるから、逆に言うと正解はないし、間違いもないから、まあ好きにやって、例えばなんか塗ったそばから割れてるなとかっていうのも逆には楽しめるし、でもやっぱそれがプロっていう概念がで見ちゃうと、やっぱ綺麗にとか、なんか周りがないようにってなっちゃうけど、でもそれも実はなんか、いや自分でまあ、一応プロとしてこうやってきてると、別にだから正解ってないよなっていうことは、つどつど思うし、特にやっぱ住宅とかやってると、つどに思うの、やっぱり、例えばよくあるのは、そのハウスメーカーとか建て売りなんかは、例えば若い夫婦4人家族に最適なお家とかペンライプラス家とか、なんかその代名詞だけでくくってしまう暴力、ペットを飼ってる、ペットはまず犬なのか猫なのか猿なのか亀なのかってことで違うっていう。で4人家族でも全然、4人家族のくくり方とかってすごいじゃない、なんかもう暴力的に、
ね、そうそうそう、分かんないですから。
でもそういうのは往々にしてあるん
で、ね、確かに。でもそれで私の家だとか私の家庭だって当てはめちゃう人も多いっていうのが事実ですよね。
だからあなた向けに、ね、このだから今4人暮らしてこういうお子さんがこれから例えば小学校上がるんだったら駅地下のこういうの 3LDK で日当たり良好ですみたいな感じとかってやって、例えばもしこうダブルワークしてたら家に書斎があってみたいな売り文句で、ああ素晴らしいわねってなっちゃうんだけれども、だいぶさっき のネットショッピング的な思考停止がねあるなと思って、
マーケティングとしてはねあってはいるんですけどね。
そうね、
なんかおそらくこう、まあ、プロとかアマチュアとかもなんですけど、そのなんか美学なのかなってちょっと聞いてて思いました。
美学、
そう、どこに美学があるのかというか、例えばその自分が例えばその作ってるその自分の壁を塗ってやることに対して、そのやっぱり行為に対して美しさというか、その自分が体を動かすことに対してその美学を見出してる人なのか、それともやっぱりプロとして完璧に綺麗にやることに対しての美学もあるし、それは私すごい尊いと思いますし、
そうなんですよ。だどっちもあるんですね。そう、さっきの会じゃないけどさ、別に怪の範囲ってもすごく幅広いじゃない、別に妖怪でなければならないわけでもないし、足がないから妖怪じゃない、お前絶対幽霊だみたいな、そういうジャンル分けは必要ないわけ。両方あることを、まあ、単純に楽しめればいいと思うし、そう、だそういう意味では俺さっきの何だっけ最初の頃話してた情報が多すぎて思考停止になっちゃうっていうの、そういう社会に対しての無意識の反発として、こういう DIY とかそのこういう仕事とかってあんだろうなって。
今レコードってすごい売れてるじゃないですか。しかも若い子がレコードを買う、
そうですね、
あれも本当にまさにその何かの記事で見たんですけど、そのレコードを聞くときは、もう携帯も一回置いて、全部こうそういう電化製品切って、もうレコードの音だけに向き合うようにするといいんですよねみたいに言ってる本当に若い子とかがいて、やっぱりシャットアウトしたいんだって思ったんですよ。
それやっぱめんどくささが、それができるんでね、こうやっぱり針をこうやって、亜美さんレコードって、
レコード、はい、わかりますよ、
ある、はい、回したことある、
回したことはないです。
針を茨城弁になっちゃったけど針をね、このレコードの輪っかって一番外側にちょっとこう余白がある、
へえ。
いきなりあれって針を乗せて、まあ、針をってなんか、ね、
針
をね回すときにあの溝のこの振動の音が鳴るからさ、
ほうほうほう、
落とした瞬間になっちゃうと最初から聞けないから最初に余白があるの、うん、でそこに結構ね3ミリぐらいしかなくて、
へ
え、落とすのちょっとねこうプルプルってしながら、
へえ、
針が落ちた時にプツッと音がしてツツーってなってから一周二周してからね、うん、おもむろに始まるんだけど、
へ
やっぱそれはスマホでこうフリックするようにはできないんだよね、
うんうん、ちょっと難しさというか、
そう
そう、集中力もいりますね、うん、
しかもしばらくしたら裏返さない
と、そうそうそう、
あ
最後これ止まってしまう、
そうそう、2曲目は裏返す
ないので、まあ、何曲かは全然入るんですけど、もうその輪っかの溝をこうぐるぐるぐるぐる要は追いかけていくんで、一番真ん中に来たら曲が終わるっていう、
はあ、でもそうですよね、最近デジタルだとどんどんこう A メロで聴いて次次次みたいな、しかもシャッフルにしてっていうのとかも普通ですけど、昔は
A 面 B 面ってそう、カセットテープもそうで、やっぱり一回聴いた後に巻き戻さなきゃならない、もう一回聴くためには、で巻き戻す間その時間はただ巻き戻すためだけの時間で、
あ、じゃあ音楽が流れない時間が、
もうそうそうそう、
シャーってただ巻き戻すだけの時間、
へえ、
それぐらい
面白い、
当時はだからいろんなものがマルチにできなかったから、もう聴く、戻す、止める、再生するみたいな、全部こう分離してたから、逆にCD ができたりとかいろんなものができてさ、便利だなってなってったんだけども、今それがデフォルトの人たちは逆に言うともうそれが普通すぎて、
うん、
刺激が多分ないから、うん、あえてそれ儀式的にやれるっていうのを
価値を出
してさ、行動することが刺激になるんだ、そうかそうか、
一つ一つ行動
を、うん、まあ、そう考えると、だからさ今もういろんなものがこう早くなってるじゃない、うんうんうん、さっきもちょっと始まる前にちょっとおしゃべりしてて、昔はそのファックスとか郵送だったんだけど、今はメールとかで、あと SNS ですぐこうリアクションが来てしまうから、例えば音が鳴ってしまうとちょっとやっぱり気になってしまうから見てしまう、でも見てしまうとなんかこうやらねばならないみたいな、
そうなんですよね、
そうそうそう、あとなんかその既読システムとかもあるでしょ、昔はだから自分がその相手が呼んだかどうかはおもんばかるしかなかったんですけど、うんうんうん、今はもうなんか相手が呼んだこととかが分かってしまうから、
そうなんですよね、あと既読ついてなくてもその場にいるかどうかが分かる、
アクセスオンラインみたいな、
そうそうそうそうオンラインね、そうなんかだからもう監視社会だな、
そうですね、
そういう意味ではだからそれからのデトックスを従ってるっていうのは面白い現象だなと思って、
うん、
その結構そのジン作ること自体は若い子もやっぱりすごく多くて、うん、結構私たち世代もめちゃめちゃ多いんですけど、本当に若いそのアートブック系とかだと特に結構20代の子とか大学生とかそういう子たちもいるので、やっぱそういうのってやっぱ手間をかけたいのかなっていう、
いやそうだと思いますよ、だって最近ネットフリックスでオフラインラブっていう新しいその恋愛の
なんか予告見ました、
はい、番組があって、そうなんですよ、その完全に携帯電話みたいなオンラインのものはなしの状態で、同じ街の中での偶然の出会いだったり参加者同士だったり、そういうので、まあ、恋愛が進んでいくっていうリアリティショー、
なんなら昔の普通のことだったんだけど、
そうですよね、
下手したら会えないっていうね、
もう駅のよく言うけど駅の掲示板にこういう、
そうですよね、
確実的にねとか、
うん、
待っててもずっと来なかったら、どうしようと思って公衆電話行って自宅に電話かけるみたいな、
いや公衆電話なんてもう何も確証がないっていうか、つながるかもわからないです
し、かかってこないです、確証がないことが普通だったんで、
そうですね、
そうですよね、
そっか、だから今確証がありすぎるから、確証がないことに多分ある意味耐えられない、
あーそっか、
そう、不安を持ってしまうっていうのと、それでも不安を飛び越えて逆にそれに興味関心、アドベンチャー感覚もあるんだろう、そのオフラインで恋愛ってなんか、
うんうん、確証がないことに慣れてないっていうのはちょっとすごい面白いですね、
そうだった、
確かに、 そんなんばっかりだったはず。
だから答えがすぐ出ないってことに対してこう、うん、だからそう今だからなんだっけ、あの合格発表とかもいろんな試験とかもすぐネットで出るじゃない。昔はだから高校受験とかもやっぱ学校に行ってその張り紙を見に行くわけよ。だからそこまでは家から1時間電車に乗ってそう、どっちからってドキドキしながらそうやって学校 の合格発表とか見に行ったんだけれども、
うん、
今はなんだ英検でも何でもすぐね、
もう合格したらサイトに行って その時間にな
った瞬間コングラチュレーションかなんか、
うん、
そうなんです。そのプロセスがやっぱりないから、
うん、あの
なんだろうね、まあ、確かにでもあのプロセスがないことが標準な社会だとあれは相当なストレスだろうなと思うんだよね、うん、
まあずっとドキドキして
じらされ続けて、
うんうん、でもそれのストレスがあったからこそなんか多少いろいろ問題があったとしても、うん、まあいっかみたいな体制というか、そういうのもあったかもしれないですよね。
そうだから今多分そういうのを無意識に求めてるんじゃないかな。
うん、
やっぱ許されない感じがあるというか、その生きる上で、そう、ね、そう常に何かにこう攻め立てられてるというか、
ね、亜美さんが教えてる生徒さんにも前言ってたもんね、なんか正解間違いをすごく怖がる生徒がいるって言って、
そうですね、そう中学生に勉強教えてるんですけど、やっぱり書いてみればいいのにそこ書くのもためらうっていうか、であ大丈夫だ書いてみようって言って書いたら正解なんですけど、うん、合ってるかなっていう、合ってるかな大丈夫かなっていう、ね、そこが
合ってるかどうかがやっぱり目的にならざるを得ない、だから社会にはなってんだろうねっていうのは、やっぱりその情報が、うん、情報がなんかこう評価がもう紐づいてる情報なんだよね、
うんうん
うん、これはもうだからあの役に立つ情報ですよとか、これは良くないものですよみたいな、あらかじめその評価されたものとして配信されてるから、
うんうん、
受けた瞬間にもうなんかいいか悪いかってのセットになっちゃってる、自分で一回例えば試し食いをしてみて、あのこれはやっぱりいいか悪いかって判断をするっていう余白がなんかないんだろうね、
うん
うん、ちょっと調べてそれっぽい答えが出てきちゃうのすごくこう、うん、ね、怖いというか、
うん、
あの正解かどうかはその結構今の子たちってそのリテラシー、逆にネットリテラシーとか結構高い子たちも多いですし、なんかその判断しなきゃいけないってことは結構理解はおそらくしてる、してるけど、そこをどうやって精査するか、ちょっと調べれば出てくるけど、でもそれが本当に合ってるかも、じゃあどうやって調べるのかっていうのとかに、多分常にこう、さらされてる？だろうな。
あとなんかやっぱ、調べるにすぐ調べるに行くんだろう。なんかその、昔とか調べたくても、
うんうんうん、
手元に何もなければまず考えて推測をしてっていうのがあったけど、今それがしづらいよね、きっ
と。まあでもそこは人のこと言えないな。推測しちゃう。
昔ね、そう、調べないこう期間を作ったことがあって、なんか知らない言葉に出会った時に、とりあえずずっとそれを自分の中で妄想をする。だから15年ぐらい前かな、15年ぐらい前か、なんか、そう、吉祥寺の方で友達とご飯食べてて、全くわからない魚の名前が出てきて、そう、ちょっと忘れちゃったんだけども、その魚の名前、魚だってことはわかってるんだけども、どんなものかわかんないから、うんうん、でもその名前だけでひたすら妄想する
っていう。魚が何色かなとか。
そうすると、ちょっと面白いのは、まず、その字面からリズムで感覚でそのこれはなんか例えばハタハタみたいな感じだったら、なんとなくこうちょっとこうトビウオ的な感じかなとか、
羽があるかな
とか、そんな感じで今ある情報か、あの目の前にあるものからすごい引き出そうとする。これって多分その推論力っていうか推測とかで、こうやってあのトライアンドエラーを自分でしてってあの育むんだろうなと思って、それはすごい面白くて、でも結果全然なんか自分でもうこれに違いないと思って、うん、ある程度完成したんだけど全く全然違ってことはあったんだけど、あれ面白かった、
それもまた面白いですね、違ったっていうのも、
そうそうそうそう、
うん、
そういう遊びみたいなものをね、多分持ってた方がいいし、だからでも確かに私も20代の頃は多分、まあ、友達と遊んだりとかの遊びはありましたけど、うん、その頭の使い方で多分遊ぶ余裕が全然なかったので、もう多分目の前のことでいっぱいいっぱいで、30過ぎて多分遊べるようにやっとなったんだろうなとは思います。
うーん、
そのチン作ってて同世代結構多いんですよ、うんうん、その、まあ、30代後半から40代前半ぐらいの人だから、それはみんな同じ感じなんじゃないかなっていう。
うーん、
ある程度ちょっと社会的にいろんなことも、自分ができることできないことやりたいことっていうのが分かって、だからその、いわゆる、ね、独立系書店って呼ばれてる本屋さんがあるんですけど、
うん、
いわゆる一般のチェーン店じゃなくて、個人で本当にそこまで大きくない本屋さんで、割とその、
うん、
本のセレクトもその店主さんの、
うんうん、
やりたいように結構やってるようなタイプの本屋さんがあるんですけど、そういうところの店主さんも結構同年代の方が、
ね、結構あるよね。あれ神楽坂のあたりだと燕口とかなんとか、そういうようなやつで、
そこは確か新潮社だったかな。
あ、そう。
そうで、結構最近増えている、この辺だと
舞踊のようも、
あ、多分その辺とか、あとは、パサージュっていう、うん、そこはまたちょっと本屋さんじゃないんですけど、棚貸ししてる、
あ、はいはいはい、
タイプの本屋さんもあったりとか、棚の一個一個が個人が借りて、レンタルボックスみたいな形で売ってらっしゃるところもある
し、面白い。
あ、それ面白いね。なんか、うん、本ってなんかある意味自分の脳みそのこうちょっと外部化したようなことだから。
ね、だから作家さんが自分の本を紹介するところもあったり、はいはい、本当に本好きな方が、まあ、ちっちゃい本屋さんみたいな形でやってたりっていうところもあるので、パサージュは確か明治大学の教授が確か始めたのかな。
そう、的場が今45回
配信してるのか、
配信していて、うんうん、なんかこの前亜美さんと会って50回が近いねって、なんかやろっかみたいなことから、うんうん、なんかこの的場の、まあ、今いろんな人来てくれていろんなのがいるから、うんうん、なんかそういうのはちょっとこう本にしてみたりして、
いいですね、
みたいな話をこの間してた、まさにそのね、こういう川上さんやってるような出版っていうか、
うんうん、
まさにやってる人だし、
なんか確かにコラボしながら、
なんか出演者の方のエッセイを載せるとか、
そうそうそう、うん、なんかそれちょっとやってみたいな
って
、
うん、やってみたいですね、確かに、
いいですね、
うん、
でそれを北川さんがチェックする
の
でだからそんな感じでこうなんかこうやって、だからこの的場面白いのはこうやって出会った人がみんないろんな専門領域にいるから、
うん、
世の中ってでも社会って実は専門領域の人たちのネットワークで出来上がってるじゃない、なんかそういうのをね、こう皆さんつないでなんかやったらそれはそれで面白いなと思って、う
んうん、的場の歴史を尾崎くんに落語で語ってもらうとかも面白いですね。そうそうそう、落語家が、はい、前々回、うん、
幅広いですよね、本当に
はい、だから我々の学校は得意な人が多かったじゃない
結構パワフルな人は多いかもしれないですね。
いや本当ですよ、亮さんの同級生たち皆さん本当に個性的で
同級生強いですね、最初に強いってどういう意味だろうと
強い、
あ、それ面白い、ちょっと企画をしてみましょう。
いいですね、確かに、いやいいですね。なんかでも私振り返ると小学校の頃に本が大好きでよく読んでたんですけど、うん、自分で本を書いて、で友達とも書こうって言ってお互いに書き合って、それこそ人じゃないですけど、人作家じゃないですけど、うん、なんか持ち寄って友達のお家で披露し合うみたいなことを、
いいですね、
なんか今ふと思い出して、
それ残ってない、
残ってないんですよ、残ってないんです。
どっかに押し入れの奥とか、でもそっか、もう引っ越しちゃったから、
引っ越しちゃったので、そうなんですよね。
そっか、
なんかその
あるかも、
うん、なんかそういうのっていいですよね。
あ、いいよね、
なんか自分の中に残ってたなと思って、 多分でも今は結構、まあ、その20代で仕事も結構バリバリやってるって中で、なべきの方とかなんですかねその、まあ、SNS も発展してる中に、まさに今真っ只中に、でも本来は私はこうなんでしょうね、なんかこの川上さんみたいに表現欲っていうか、なんかその川上さんの表現もめっちゃ素敵だなって思いますし、なんかいいなって思うところなので、なんかそういう意味のないところの自分の表現みたいなのはやってみたいんだろうなと改めてお話聞いて思いました。
もともとこういうの始めようと思ったのが、それこそ30過ぎて、その私文学部だったんですけど、文学部ってとにかくあの当時、まあ、今でもなのかもなんですけど、社会の役に立たないと
昔はなんかそう
言われていた、ね、あの理系だったらちゃんとあるし、まあ、それこそ法学部だったらちゃんと法律系もあるしとか、まあ、あとは会社員になるなら、まあ、なんか政治とか政治経済とかそっちの方やっといた方がいいんじゃない、文学部何になるのって言われてたんですよ。やっぱそういうところにいた中で、確かに就職も割と私のクラスとかは厳しかったんですよ。言ってしまえばもうね、社会にあまり適合できないタイプの人ももちろん多かったです、やっぱり。本が大好きだけど本しか好きじゃないみたいな人も多かったんで、なんかそういう中で、まあ、30歳になった時に、やっぱみんながそれなりに好きなことを見つけて面白く生きてるんですよ。やっぱそれが私すごく自分の中 の、 その友人たちに対して誇りがあるので、この子たちのこの、いや、あんだけバカにされた文学部、いや、こんなに面白く仕上がりましたよ、っていう話をしたかったっていうのもあったんですよ、ね、最初の最初は。
いや、ほんとそう。昔はその、さらに僕はなんか川上さんに10個ぐらい前の世代だから、さらにやっぱその文系っていうのは、まあ、例えば就職したくないからとりあえず文系にこうなんかまあ行って遊ぶためみたいな、ね、うんうん、そういう感覚もあの自分の同期はあった、うんうん、まあ、そういう社会風潮もあったのは確かだなと、うん、でも蓋開けてみるとやっぱ理系は理系でやっぱ同じ、やっぱオタクはオタクなんだよね、
研究職とかもあるし、
そうで大体社会不適合のやつがあのこう、うん僕なんか前だったらその秋葉原の裏の方に行ってこう電子部品を漁って、うん、まあ、パソコン作ったりとか、お母さんパソコン作るの好きだったから自分でこうひたすらどんだけ早く走ったの動く CPU をやるから、クロックアップって言ってね、こうあの市販のやつはあのやっぱ安全基準があるから、ほら熱くなるから燃えちゃうから、うん、燃えない程度に制限をかけてるんだけど、その制限を解除してどこまで早く走るか、それはだから当時やっぱそこまであの性能が良くなかったからそういうチャレンジができた、うん、今その時やってたやつの今何百倍何千倍も早いものが普通に変えちゃうんだけど
すごい時代ですね。
あれもだから何のこうなんていうかな、やる目的はないわけなん
です、うん、その時の生産性はないんですよね別にね、
うんうんうん、
まあ、そういう発想はさっきの文系の文系理系関係なく、そういう世の中がこう規定したその価値とか評価じゃないところに自分がフルベットしてるっていう異端児が結果なんかそのまま自分のなんていうのかな価値観をまあ保ててるっていうのはある意味あるかなと思って、
うん、
それが全てじゃないけどね、そうじゃないっていう、こうちゃんと波乗りしていくっていうスキルもあるから、
だからちょうどまあ文芸系のクラスにいたっていうのもあって、そういう、まあ、表現が書くのが好きな子っていうのもいたし、あとはそのもともと普通にサラリーマンやってて、まあ、結婚と同時に辞めて、まあ、逆にその絵付けの、陶器の絵付けとかをやりだした子がいたりとか、あとはずっとお菓子を作るのが好きな子がいたりとか、なんか割と本当にそういういろんな書くだけじゃなくて、いろんなことをやってたんですよね。なんでやっぱその子たちのそのそれぞれの良さを、なんかそれこそやっぱ結婚してやっぱ子供を産んで、うんうん、なかなか外に出られない、なんかそれがそのままアウトプットしないでいくのすごいなんかもったいないなって思って、うんうんうん、なんかそういう場も作りたくて、
なんか就職企業とかに就職するっていうのはどうしてもそこがね、一回 休職してまた戻るっていう変なそのハードル的なものが、なんかそれが常識とされてた時代があったけれども、その場はそういうのじゃないっていう選択肢を作れている。
なのでやっぱそういう、私はやっぱこういうすごい子たちがいて、もうちょっと知られてほしいなっていう子たちがいるよっていうのをやっぱ伝えたいっていうのがあって、で、例えば今そのお菓子作ってた子が最近あのお菓子屋さんを始めた、でまだあの週に1回とかのその場所レンタルスペースでやってたりするんですけど、でも本当にちょっとそれを形にした子がいたりとか、その絵付けやってたことが結構そのアクセサリーの販売数がすごい上がってたりとかみたいなことかが、やっぱそういう風に成果が出てきてるのを見るとなんか嬉しくなっちゃって、
結局だからゴールだけじゃなくて、その途中のこう更新していく、そのアップデートというか、それがだから別に常に進化じゃなくても、こうその過程自体をなんか自分も楽しめる、当事者的に楽しめるっていうのの方がっていうか、それの豊かさみたいなのがこう受け入れられてる社会になってるのはし、あのさっき言ったこう、まあ、息苦しくなっちゃってるレコードを求める若者も、そういうねプロセスに対してこうあのなんていうのかな、なんて言ったらいいな、こういうの豊かさみたいなものを感じ始めてるっていうのは、やっぱりちょっと今だいぶこの資本主義が行き詰まってんだなっていうのは、
いやでもそういうこともあると思う、
なんかいい社会になっていくといいなって思うから、あの子のバトバーやり始めたのも多分そういうのもあると思うんだよね。最初はそんな気持ちはなかったし、でも途中やっていく中で、じゃあ何より自分が楽しんでるのが一番
だ、やり始めることで楽しいこと増えるじゃないですか。
そう、それやっぱり一回やってみないとなんだよね、そのハードルがすごく、そういう意味ではこういろんなあのツールがハードルは下げてくれてるなと、
確かに、
こんな技術に感謝だなと思うし、だって宮古島だもん
ね。
そうですよ世代もまた違いますし、住んでるところも違う中で、なんかこういろんな的場を通して出会いがあるっていうのが新しいですし、私も的場始まった当初はめちゃくちゃミーハーで、
そう
流行、まあこれ毎回話すあれなんですけど、そうなんですよ、常に流行かけてるみたいなタイプだったんですけ
ど、最近でも概念とか言い出すからそうですね、言葉とかなんかこう、ね、抽象的に考えるとか言語も変わってきたしね。でも世界が広がったよね、いろんな視点。
そうなんですよ。昨日もりょうさんにおすすめしてもらったリチュアルっていう、あのそういった本、儀式の本も買ったり、谷川さんの本も買ってみたりとか、そうなんですよ。どんどんそっち寄りになりつつ。
いいことですよね。
なんかそういう相乗効果も相互作用もあるしね。いや、あとあれだな、今度そのさっきの文学フリマの話だけれども、
はい、
出る、なんか出すのをやっぱちょっとせっかくなので教えてもらいたいな。
そうですね。これは私が出ないのも含むんですけど、一応その MG というその媒体名で出るのが、文学フリマ札幌が8月の24日にあるのと、10月4日に、ジンフェス東京といって、またちょっと文学フリマとは別のイベントなんですけど、こちらの2つがあの一緒にやってるメンバーがあの出展してくれます。特に札幌は、その子が札幌出身、北海道出身なんで、あのやっぱ出身の北海道でやるから、ちょっと私出てみたいっていうので、いってらっしゃいと、
気軽さもいいよね。
でもその子一人出てるの初めて。
あ、そうだ。
なんか逆にそういう風になかなかそういう遠征とかもできなかったけど、そうやってチャレンジして出てくぞってなってるのも頑張れって応援し合いながら。で10月5日に文学フリマ福岡、これは私が出ます。そう、これは福岡はこれで2年目か、去年に続いて、そうなんですけど、これは私が福岡にあの大好きなブックバー羊がっていう、あのブックバーがあって、そこに行きたいがために申し込んでます。
いいですね。
なんか人のつながりで知り合ったお店で、 あの多分おそらくこの文学フリマに参加する人たちがいっぱい集まります。
へ
え。そうですね。であとは11月23日が文学フリマ東京で、これがあの MG もビーイングもどっちも出すので、
うんうんうん、さっきの会のやつ、
そうです、そうです、それもどちらも出しますと、
うん、その MG 次この今ボリューム10次号が11号
になります。一応そこ、うん、ビーイングの方は新刊出さないんですけど、うん、MG の方はあのおそらく新刊が出ると思います。
それはどんなテーマかとかは聞いちゃっても、
そうですね、いつもだいたい甘いしょっぱい甘いしょっぱい甘いしょっぱいって交互にやってたんですけど、うん、まあ、一回コーヒー挟んじゃって
苦いが挟まった
甘いにしようって、今のところあんこにしようという話をしております。
この前宮古に行ってきて、うんうん、亜美さんの、旦那さんの実家になる、
あ、まあそうですね、はい、
があの老舗の和菓子屋さん
です。そうなんですよ。その私の旦那さんのおじいおばあがもう88歳なんですけど、
すごい、
人とも
そのおじいおばあ現役で、あのお店に連れてってもらって、そこで、あの食べてね、あの美味しかった、すごい、
あ、美味しかったですか、良かったです。
じゃあもうあんこも炊いて
自分で作ってるんでしょ、あれ後ろで。
あんこもそうですね、餅も作ってて、
すごい、
88歳ですごいですよね。
いや本当ね、
元気ですね、
すごい元気で、せせぴしんとしてて、のまたおしゃれなおばあちゃんでね。
そうなんですよ、りょうさんにこれもあげるこれもあげる、飲み物も飲んでいきなさいみたいな。
いいな、行きたい。な
んか、ね、ああいう文化もすごくなんかいいなと思って、うんうん、すごい、だから、
ね、あったかいですね。
そう、めちゃめちゃあったかかった。だから、うん、そう、あの、そうなんです、だから今度宮古であ のカフェの設計を、
あ、
そうそう、亜美さんのね、そのファミリーとかいろんな、まあ、あとはもう地域も、うん、この間がそれで、まあ、視察という名目で遊びしてきたんだけど
ちゃんと土地もね見ました
よ、
ね、
土地もちゃんと見て、そうで、あの隣にその農園があって、うん、まあ、そこで落ちてきた、これ今落ちたパッションフルーツをその場で切って食べさせてもらった。
最高だ、
めっちゃ美味しくて、
りょうさんめちゃ食べて、うまいうまい、
うまい
めっちゃいいじゃないですか、その環境
でこれ台湾バナナだって、これはなんかなんとかバナナとかって、なんか
宮古バナナ
プレートのおじいさん出してくれてさ、
絶対美味しいやつじゃないですか、
絶対美味しい。でそのお母さんの方が料理が得意だから、うんうんうん、まあそういったあのもうリソースはねあるんだけれども、うんうん、なんかこう忙しい騒がしい消費の波に乗せるんじゃなくて、うん、なんかこうゆったりあの都の時間軸の中でやれたらいいなってのは、うんうん、まあ実際現地見てすごい思ったから、うんうん、
素敵だな、
そういうこう今後だから、まあ、亜美さんも含めて、まあ、街ぐるみでねプロジェクトにしてたら面白いなってい
う。そうですね、
めっちゃ遊びに行きます
でしょそれがいつか本当この MG とか、
いや本当ですよね、
理由
って
なくても行きます、ね、
そうだから、そういうほらなんかいろんなものがきっかけとしてこうやってまた出会いもあったりしてさ、
うんうんうん、
このプロセス自体が
楽しいですね。
わかります、わかります。
何かが生まれる予感っていうのが楽しいですよね。
本当、本当、すごいワクワクしかなかったなと思った。そう。だ今いつ宮古に行こうかっていうそういう理由を考える。
いいですね。めっちゃいい。
ぜひぜひ。
ね。
でしかも宮古のならではのこう食べ物だったりとか植物とか野菜などもあるので、ぜひ MG とかそういうので取り上げてもらって、
見に行きたいです
ね。じゃあ一回視察で
視察っていうの
取材に行かない
と行かねばならぬ、
そうですね、まとまのほらあの陣も作ってもらうためには、
そうですね、行かなきゃいけない、
あのね、
はい、宮古で会わなきゃいけないですね、これは、ね、
しょうがない、しょうがない
仕事ですからみたいな、
そういう風に理由ができていくことがすごい楽しいんですよ。
あ、うん、そう、その理由を作れる、なんかなんていうか、作れるって大事だよね。自分で作れるって、うん、そう、
確かに、
なんか社会でいろんなもの規定されちゃってるから、もちろん大事なんだけど、
うん、
そう、
そなんでそんな行くのみたいなことに、うんうんうん、いやこれがあるんだよみたいな
安全性高められるな、
うんうんうん、
いや、
うん
やっぱり喋りすぎたね。
いや盛り上がりましたね。
こんな感じで、もう途中で前後半分けられない。
どこで切るんだろう、
あとね。いや、そうなんです。どこで切ろうと思いました。
なんかそのスキルも上がってきてるんで、
なんかこう、さすがいい感じに。
もう、編集はないから、こう、
とかよく
分けるだけ。そうね、いやいや。
こんなんで大丈夫でした、本当に。
大丈夫。
面白いね。面白かったです。
はい、みんななんか最後こんなんで大丈夫って言っていくっていう、こう、まあ本当になんか、井戸端か、なんか本当にお茶飲みをしてるような感じでね。
確かに。うん、私は普通ただ楽しかっただけなんですけど。
いや、いいですよね。はい。
よかったよ。
はい、ありがとうございます。じゃああれですかね、切る部分をちょっと。
あ、はい、
そうだね。
最後感想みたいな。
そうだ、ちょっと入れようか。
はい。なんかここでプツッと入れるのもちょっとあれですけど。
でもいいんだよね。このおしゃどうあの最後どうせアフタートークみたいな感じで、はい、垂れ流しで流すから。はい、じゃあどうでしたか、このやってみて。
いや、もう本当にこれで良かったのかなっていうぐらい、本当にただ自然におしゃべりしちゃいました。
ね、うん、なんか一応そのそうだ。なんかこの前事前でちょっと喋ったときと、あとこの前その同窓会に混ぜてもらってとかちょっと喋ったけども、顔なんかちょっとメモったりしたことってあんまり役に立たずに、その今だから肩書き迷子の話しようねとか事前にしてたくせに、そんな話もすることなくとか、一応なんか今日持ってきましたって、なんかね、過去のやつ持ってきてくれてたんで、こういうのも一切つながらなくて、本当に触れもせずにみたいな。この
私忘れてましたね。
この人でそのまんまふわふわいくのが、なんか良かったなと。
なんか本作る話も出て、ちょっとすごいワクワクします。ね、
なんかまたちょっと変わった回になったんで、なんかこの、まとばの収録の中で雑誌を作る企画会議が始まるみたいな。
確かに確かに宮古に来るっていう企画も動き出しそう。
行きます、
ね、いやまたパッションフルーツ食べたい、あれ。
ぜひぜひ落ちたてのね、掘れたての。
宮古そばをこの前食べさせてくれる予定だったんだけども、うん、臨時休業で、
ああ
って言って、すごく亜美さんが悔やんでた。
そうなんですよ。
それは食べに行かれ、
食べに行かれ。
食の取材。
あとはほら、ビーイングの方でも、宮古島の中、行事とかそういう、お祭りとかそういうのもあれば、そういうのもいいですし。
ああ、ありますよ。有名どころが。
とかもいろいろこう、企画したりもしてるから、
まさに。
つながってしまいますね。
ああ。はい、はありますよ。結構。
あ、そう
だ。ちょっと、聞かせてください。
はい、
ちょっと今だとあれかもなんで、後でまとめて聞かせてください。
いや、はい、あります、あります。おあ、確かにそういう。
ね、歌木とかもあるし。
そう、そうです。目に見えないみたいなところが結構あると。
ラム島って隣にあって、はい、このお墓が、家みたいなのが、沿道にブワーって並んでると。
そう、沖縄でお墓って本当に家みたい
ですよね。
でしかも4月にみんなでそこでピクニックしますよね。なんだっけ、
あ、そうなんですよ。
あ、やっぱそうなんだ、ね、
なんかそう。
ここでご飯食べたりするって。
みんなで宴会みたいに。
そう、ちょうど取材、沖縄の取材行った時にまさにそれやってる時で。
へえ。
そう、みんなでテント張って、テントだからタープ張って、そこでみんなでこうご飯食べてって
やつ。本当にキャンプみたいにやる。
本当ですか。
面白い。
でもどこのご家庭でもやる。
りょうさんがこれ家じゃないのってお墓なのって
そう
びっくりしてましたよね。
あとはその宮古のなんか終わんなくなっちゃったけどまた話が問題みたいな話とかもしていて、結局仏壇が大きい、
すごく大きい、大きいですね。
作り付けが我々多分知ってる仏壇、
そう結構ガーンってこうね作ってありますもんね。
だしやっぱその先祖のものっていう概念がすごい強いから、やっぱりなかなかその人に貸すっていう文化になりにくい、う
ん
う
ん、確かに本当に祖先信仰が強いんで、
うん、
だから逆にそれはなんかちょっとまだ全然思いついてないんだけども、うまくその辺がこう、活用じゃないけど、新しい視点が入れられたら面白いなっていうのは、
うん、そうなんですよね。実際住む家足りてないですしね。
そうなん
です。課題もたくさんありますし、家賃東京ぐらい高いんですよ。
え、そんなに？
そうなんですよ。
は
あ。面白い。 だから
不思議だな、
不思議な不思議な価値観がある社会で、うん、そうそう地域でね、
うん、
で割とコンパクトだからそのぐるっと回れるし、ちょっとね、まあ、宮古は楽しみなんです
そうですね、
そうでまた人がいいからね、
こうそうですね、
性善説って字で言ってるから、うん、だからなんかねこうあの県外っていうか内地の方からあのもうイケイケのおじさんみたいなこうなんかこう、うんうん、バリバリこうあの開発しようって来ても意外とこう入り込みきれないっていう、ある意味そのなんていうのかな、粘り強さも持ってて、
うん、
それちょっともう少しこう深掘りしてみたいなってのは言ってみてすごい、
うんうんうん、
ね、
うん、いやまだまだありますよ、ね、面白いネタも
すごいね、最後は全然ま、うん、なんか
全くまとまっちゃいましたねちょっと
これが面白い、
うん、でも私川上さんの美学っていう表現がなんか素敵だなと思って、
ああ
なんか美学ってすごい残ってます私の中で、ワードが
伊藤麻さんって哲学者の人が美学者って言ってなんか美学
されて
なんか美学っていうとね、ちょっとこう、なんていうのかな、あの、ただ、美しさの、ビジュアルの美しさみたいな風に聞こえちゃうけど、うんうん、それだけじゃなくてね、こう、うん、結構奥
深い、割と精神的なというか、細部に宿るだったりとか、
うん、
そういうことが、まあ、美学かなって思うんで、
数値化できないようなね、うん、こう直感、うん、直感的な部分、うん、それは大事だなんですよ。
うんうん、
終わんないわ、こう
終わんないです。いやでも
今の話がすごいしたい話が出てきちゃったの
でそうなんですよ。まあでもまたそうですね、また次回もっていう含みを持たせて、
今度は都会議も必要
はい、じゃあ本日のゲストは人作家の川上直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
いや楽しかったです。
ちょっと本当に人雑誌作りとかその辺で絡んでったら面白い
ね。
うんうん、
行きたい。
なんかやっぱその土地にりょうさんも普通の観光じゃ行かないようなところばっかり行ったので、
すごい体験ができたっていうか、
その方が面白いですよね。沖縄の人の取材行った時にそのビング作るときに沖縄の本島でちょっといろいろ行ったんですけど、それこそ泊まったのはリゾート地のすぐ近くなのに、うん、実際行ったのは本部町 の、 あの公民館に行ってユタの話を聞いてくるとかみたいな、なんかそういうことをやってるんで、全然そういうメインのところじゃなくてちょっとずれたところに行ってたりすると、なんかリゾートで見えてた部分と そこで暮らしてる人のあの姿っていうのがあまりにギャップがあって、
うん、
あ、これがなんかある意味、まあ、一部だけど本当の沖縄ってこれなんだって思ったのが結構ショックもあるぐらい、
うん、
も
う
何も見えてなかったなって思って、
うん、
観光もすごいじゃない、観光とか、うん、その首里城にちょっと行ってその階ちょっと歩いてみたのが、うん、やっぱりそのあそこはもともと城だったっていうのが分かる地形で、うん、で、うんうんうん、なんかその、すごいもう、
ね、高くなってて。
高くなってるでしょ、うん、で、やっぱそこに対して、こう、すごい、迷路のように、道路もこうなってたりするし、うんうんうん、やっぱ要塞、要塞としてあそこやってたんだなって、
う
んうんうん、で、ところどころやっぱ祠があったりして、
そうですね、そう
そう。
なんか、あとはそれが下に降りてきても、やっぱりちょっと離れたところにこう、お寺があって、その周り、やっぱこう、うん、
囲まれて。
囲まれて、うん、で、首里城もそうだけど、歌木って自然信仰じゃない、だから木とかそういったものが神として祀られてて、如実に今でもなんか生きてる感じが、
うん、ちゃんと守られてますからね、まだね。
そう、だ一番いいなと思ったのは、その首里城の名前忘れちゃったんだけど、入ってすぐのところにある古い歌木があって、そこは門があって、
う
ん、
大きい木がある
ところ、そうそうそうそう、でそのだけしか、つまりな木がよりしろであって、だからそれがいつの頃からか神社になって、まあ、神社とか社ができて、
あ、
ま
あ、
それが、まあ、仏壇だったりいろんな像ができてきてって言ってね、うん、その信仰する対象が ものになってったんだけども、かつてはね自然だったんだよね。
やっぱりその本島から、まあ、やっぱ内地から入ってきたことによって、あのやっぱ神社の、あの思想でやっぱ統制しようとしてるので、それで御嶽にあの鳥居を建てちゃったりとか、
そういうこと。
でも逆に今それ取っ払う動きの方があるそうなんですよ。やっぱり結局御嶽として守るとしたら逆に鳥居はちょっと違うよねっていう、神社になったところもあるし、御嶽としてあえて残すみたいなところもすごい。それよりも今はなんかあのインチキって言っちゃいけないんですけど、それこそ内地からあの霊能力者みたいな人とかあの地上を出たみたいな人とか来て勝手に御嶽を作っちゃう、みたいな人とかがいて回るみたいな話も聞きました。全然関係ないところに聖地を勝手に作っちゃうみたいな、
入り込む方はいるんですね。
寄ってきちゃってるっていう、
面白いね。
うん、
これはいや、なんか今ね、あのちょっと宮古のそういったあの空き家問題とかいろんなの含めて、うん、ちょっとあの全然あのそんなこうガチでは今考えてないけど、ずっとなんか論文みたいなの書いてみたいなのちょっと思ってい
て、
うん、建築に建築の論文ってもう建築になんかすごい特化してるんだけども、うんうんうん、それはあんま面白くないなって、
うん、
それとなんかこうユタみたいなものとかさ、うんうんうん、なんかいろんなものを混ぜこぜにしてやってみたいなと思っていて、
郷土芸能とかも今すごい面白くていろいろ調べてるんで、やっぱそういうその土地の土地の民族をちゃんと調べると、まあ違うものが見えますよね。
それでごめんなこと全然話終わんないあの僕その大学の時の建築、あのスロベニアって国があって、はい、そこの建築家の研究をしてたの。
あ、そうだったんです
よ。建築の歴史の研究室だったから、うんうん、だったんだけども、その時はもう建築としてしか言ってないんだけども、スロベニアの、あのその妖怪知ってる、なんかね、あの生ハゲみたいなやつ、
あの名前わかんないですけど、
かなりシュールな、
へー、
スロベニアで妖怪だと、なんかね結構騒がしい祭りらしいんだけど、
うわ怖い。
あ、そうそう、これ、ね、そう
結構
クーレント、
クーレントって全然そういう視点持ってなかったから、全くはつらずに言ってたんだけど、
ヨーロッパも実は多いんですよ、
ね、
こういう
ね。
くくりとしては来訪神、あのやってくる神様の来訪神ってくくりになるんですけど、
はいはい
はい、だから生ハゲも来訪神なんですよ。
そう
あれも神様として人がなってるんで、そういうのがね結構日本各地でいろいろ、
特によりしろ的なものなんで、ね、
そう、まあ、要は神様がやってきて何かをして帰るみたいな、
魔、
まあ、を払って帰るみたいなのとか、何かを持ってきてくれるみたいなので、実は日本も海外も結構ある。
宮古島も来訪神あって、パントゥーっていう、
そう、私実はパントゥーずっと行きたいんですよ。
あ、そうなんですか。泥で
パントゥーって、あの10月のなんか2週目ぐらいで日付わかんないじゃないですか。
そうなんですよ、その土地の人しかわかんない、情報も出回らないんですよ。
そうなんですそれなんで、こうずっとこう宿とかも取れないから、でもいつか行きたいから、もうそこにこの辺っていうので1週間張るしかないかなと思ったんですよ。
おー、なるほど。
カフェのとこにさ、ちょっともう大部屋作ってさ、そういう人がこうあのドミトリー的な、
確かにそういう時期
ちょっと張らせてください。
確かにそうなんですよ、
パントゥーは本当に私行きたくて。
おー、私もまだ行ったことないです。
ヤモリも兼ねてもらってさ、なんかもうそこの住みながらね、あの
でも最近ね、トラブルが多いと噂のね、
まあそうですね、観光客の方が
本当に泥まみれにされるん で携帯が壊れちゃったとか、そういう機材が壊れちゃった、いや、みんな分かって言ってるのに分かんないで言った人が混ざっちゃって、そのトラブルになっちゃって、あのパントゥー役の人もちょっと遠慮しがちになってきたっていう話を。
ちょっとこうなんか祭りがさ、なんか消費されてしまうっていうさ、ああ、
もうね、どこまでもやってってほしい。
そうなんだよね。なんだっけ、どこ、あれスペインじゃなくて、 どこだっけな、あのチーズを転がす祭り。
ありますね。
あれも毎回みんな本気で行くから、絶対あの怪我人が出ない時はなくて、そうそう、しかも膝を大体みんなやっちゃうから、それで。
だからね、そう。
結構な坂道なんでね、うん、あれで。自分もなんかもう転がりまくってて、あ、辛くない。そうそうそう。でも毎年やるっていう
さ。へえ、面白いな。
だけど日本だとその御柱祭みたいな、あの柱をこうバーって。あれ怪我人が増えて逆に亡くなっちゃってるんですよ、最近。
そ
ういうのもあるからね。いやもう、いやまあ確かに死亡者出ちゃうのはあれだけど、でもやっててほしい祭り。
それでなんかこう安全、なんか世の中もちろん安全大事なんだけども、当事者にとっては大変なことだけども、やっぱり安全にシフトしすぎると、ね、やっぱり面白みっていうか、なんかなくなってくる。その面白いとは別に単純にレジャーとしての面白みじゃなくて、そのなんか
人間的な面白みなんですよね、結構。
あの、なんだっけな、誰かが言ったら、効率的に、一番効率的なコスパを求めた生き方は、生まれてすぐ死ぬことだって言った
り。
じゃあなんでこんな長く生きるかって、別に効率は求めてなくて、無駄なことをいかにこう、楽しめるかっていうのが人間のその、まあ、最たるものだと思っていて、そう、御柱祭とかまさにそうじゃない。式年遷宮とかもこの前言ってたけど、 あれもそうじゃん。なんか、もう、
ね、そう、20年後に。結構大規模ですからね、あれはね。
しかもなんか8年ぐらいかけて作ってるから、まあ、だいぶ作り続けてて。ああ。尽きないな。
尽きない、尽きないです。いやー、楽しい。
面白かった、ちょっと。第2弾もやりましょう、
これ。はい。
はい。
ちょっと、そっちのあれだね、期待。なんか記載寄りの話もちょっといいね。
そうですね。今だと私獅子舞ちょこちょこ見に行ってたりするんで、それも結局そのジンの知り合いというか、ジン郷土芸の応援師っていうのを作ってる方が、
だジンで知り合ってて、そういうの知り合いとはできる。そうだ、郷土芸能の専門でこうやってる。
そうやってて、それで去年福島の本当にちっちゃい村でやってる、あの芝居見に行ったりとか、誰も観光客いないんです
よ。あ、そういうのいいですね。そういうのいい、ね、そういう観光がいいですよね。
わ、
あ、いいな、
いろいろ面白いです、本当に。
ちょっと後で宮古の妖怪も、はい、紹介しますね。
いや、本当にそういう話もめちゃめちゃ聞きたいです。怖い話も聞きたいです。
リンクを送っておきます。
はい。パンテも行きたい。
ぜひ、10月あたりです
ね。ちょっと日付が分かったら教えてほしい。
明日です、みたいな。
赤見さん、明日。そろそろ来るっぽいです。準備してます、みたいな。
赤見さんの住んでるとこのエリアなの？
いやエリアは違うんですけど、でもまあ近くではあるので全然情報は入ってはきますね。
まさか宮古に知り合いができてしまった、
ね、
嬉しい、
ね、本当ですね。でも私もパントゥーはちょっとまだ行けてないんですよ。25年目ですけど。で、私のその旦那さんも宮古の人ですけど、行ったことないって言ってて。
あ、そうなんだ、
うん、そうなんですよ、
それぐらい、
ね、やっぱだ観光客も多いから、う
ん、いやもうでも行ってみたいです。
よかった、また、
はい、ぜひぜひ、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい。